井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
こんばんは、長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を井上博之先生と始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の質問なんですが、成功者の取捨選択法ということなんですけども、まあこう人生うまくいってる人っていうのはやっぱりね、選択と集中じゃないですけど、何をやって何を捨てるかっていうところははっきりしてるのかなと思うんですけども、そのコツみたいなところを教えていただければなと思います。
たくさんの人と会うと結構めんどくさいので、僕はやっぱり自分の価値観に合う人とか、自分の価値にない人、まあ、逆に言えば価値ないけど成功してる人、そういう人とできるだけつながる時間を過ごすようにしてるんですね、やっぱり自分の世界だけできてると面白くないので、自分の知らないことを知ってる、まあ、知らないことや行ったことないこととか、好奇心のある人とお付き合いするってことは、自分を広めていく上ですごく大事なんですね、ただその上でやっぱある意味共通の価値観っていうのもないとストレス溜まっちゃうので、それが僕は成功するために一番大切なことかなっていうふうに思うんですね。だから自分で頑張っても人生なんか良くならなくて、誰と一緒にいるかで引き上げてもらうのか、機会をもらうかで人生って成功していくしかないと思うんですよ。よくね、なんか自分で一生懸命頑張ってっていうよりも他人の力を借りて頑張っていった方がいいかなと。そういう、僕はそれがすごく大事なポイントかなと思いますね。
まあ、本当そうですね。僕なんかも本当他力本願っていう言い方じゃないかもしれないんですけど、まあ、僕なんか特に職業柄、もともと編集者なんで、まあ、著者がいなきゃ成り立たないわけで、本当に編集者だったのが本当に良かったなと思ってて、もう他人の力っていうか、もう他人のサポートでしか生きていけないっていう職業につけたことが自分にとって一番良かったし、その結果いろんな成功体験をさせてもらったんで、あ、これだなっていうのが腑に落ちたんですよね。なんかみんなどうしても自分でやろうとするじゃないですか。でもやっぱ僕は編集者にたまたま慣れて、あ、結局他人を成功させた方が自分も最高体験積めるんだと、でこっちの方が絶対いい、いいじゃんというふうに僕なんか割り切って、まあね、どうにかやれてるんですけど、まあ、だから本当にね、まあ、これもよく言われることですけども、一人じゃ成功できないんで、いろんな人の力を借りないと、っていうのも含めて、やっぱり今日もこれをね、撮る前に井上先生とコンサルみたいのをやらせてもらってたんですけど、やっぱり誰といるかってところにフォーカスしてない人多いなと思いますね。どこにいるかとか、それは付き合ってる人は今までとあんま変わんない状態で何かやろうと。そうそうそうそう。
あとやっぱりね、まあ、本当当たり前のことなんだけど、今だんだん自分がいろんなこと成し遂げてきて思うことは、いかに他人に貢献できるかって大きいと思うんですよね。で、自分を優先しすぎてんじゃないかなみたいな人を優先するっていうのが、他人に何かこう架け橋でもいいけど与えることによって最終的には自分が与えられてくるっていうこのなんかこう難がゆいけど、これが一番のね、近道だっていう法則があるんだよね、やっぱり。
うちの法則じゃないけど、いや本当に
だから自分の意思と違うところの法則っていうのをすごい信じてやるって大事だなと思うことはありますね。
だからね、ギブとかっていうと犠牲的に思う人もいるかもしれないけど、本当にそうじゃなくて、なんかこう例えばじゃあ与えたっていう言い方もちょっと嫌だけども、まあ、無償で何かしたとした場合、別にそこからじゃないところから帰ってきたりとかするわけじゃないですか。 そうなんですね、それを1回でも体験してると多分この話って分かりやすいと思うんですけど、最初はみんな分かんないんですよね。
分かんないです。僕の身近な人とか僕に言うのは、本当に駆け足の人だねって言われるんですよ、すぐ人を紹介したりとか結びつけてあげたりとかするんですね、また駆け足したのみたいな感じなんですけど、逆にそれもすごく楽しいし、その人たちがよりうまくいくことによって自分も感謝されるから、またその人との与えられるものも大きくなったりするんですね、だからこのことをぜひ皆さんね、分かってほしいなって。うちの患者さんで98とおじいちゃんがいるんだけど、頭バリバリの特攻隊のキノコ医の人なんですけど、その方が僕の本を読んだりとかしてよく言うのは、いや先生、もう人に与えることが自分に返ってくることだよねって、90過ぎて本当思うよしみじみと思うよとかって、自分一人じゃ生きていけないんだからさって、だから皆さんぜひそのことをしてほしいなっていうのは、僕は思いの中で一つありますね、
だからまあ僕も含めてね、井上先生もそうなんですけど、そういうことを伝えてもなかなか伝えきれないっていうのは、やっぱり 1回でも体験してないからだと思うんですよね。
そうだよね、やっぱり体験するとそう
当たり前になっちゃう、ね、ってくる、ね、なるし、まあ、それしかないなって思いますよね、うん、
そうするとみんなにね優しくなれるし、みんなを励ましてあげたくもなるし、うん、そういうことがまた自分に返ってくるんですよね、うん、だからなんで自分こんなに周りによくされるんだろうって自分でも分かんなくなるけど、結果的にはさりげなく人にしてることが自分に返ってきてんだなっていうふうに思うことはありますよね、うん
う
ん、
はい、ということでですね、うん、本当に何を選択するかっていうところで言うと、人に与えるっていうことを優先できると結果的に成功に近づく、うん、ただみんな人から奪うとか、うん、まあ、奪うっていう言い方はね悪い言い方かもしれないけど、なんかもらおうとか
得しようとか、ね、
そうやって生きてると多分あんまりいいことないなっていうか、
だから人に会ったらその人に何が貢献できるかを考えてれば、遠回りのようで一番近道の成功の法則だと思いますね、うん、
はい、ということでですね、今日は成功者の取捨選択ということで井上先生に話を伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inoueひろゆき.comまでお待ちしています。